それでは今日の聖書箇所をお読みします。今日は2箇所に分かれてまして、最初の方がマタイによる福音書13章の45節、これは教会備え付けの新改訳聖書では、新約聖書はじめの方の24ページの下ですね、新約聖書マタイによる福音書13章45節お読みします。また天の御国は良い真珠を探している商人のようなものです。もう一箇所は、これも新約聖書のローマ人への手紙8章35節から37節、新約聖書の277ページです。ローマ人への手紙、8章35節から37節、私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか？患難ですか？苦しみですか？迫害ですか？飢えですか？裸ですか？危険ですか？剣ですか？あなたのために私たちは一日中死に定められている。私たちはほふられる羊とみなされたと書いてある通りです。しかし私たちは私たちを愛してくださった方によって、これらすべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです。それでは畑の中の宝というテーマで諏訪部先生にメッセージを取り付いていただきます。
皆さんおはようございます。本日またこのような奉仕をする機会を与えてくださったことを感謝します。また私ミス失明しまいましたけれども、先ほどマタイの福音書の13章の45節ということだったんですけれども、皆さんその、もう一つ前の44節も含めていただきたいと思います。マタイによる福音書の13章の44節であります。44節と45節であります。44節をお読みいたします。天国は畑に隠してある宝のようなものである。人がそれを見つけると隠しておき、喜びのあまり言って持ち物を皆売り払い、そしてその畑を買うのである。私は静岡県の富士宮出身のものであります。私が生まれて間もない頃、多分2歳ぐらいの時だったと思うんですね。物覚えがない頃であります。両親が離婚しました。そして私たち兄弟はですね、母とともに母の実家、祖父の家に生活しました。祖父の家で育てられました。おじいさんですね。そのおじいさんが私の父親代わりとなって私たち兄弟を育ててくれました。この当時ですね、田舎ではほとんど農家でした。私の家はですね、祖父が薬品販売業を営んでおりました。薬剤師ではないんですね。薬品販売業、要するに田舎の薬屋であります。ところがですね、その当時は専業の農家でなくても田舎ではですね、お店をやっている人たちもほとんどこの畑を持っていて、自分たちが食べる野菜は自分たちが作っておりました。私の家でもですね、祖父が野菜とかじゃがいも、里芋、さつまいも、ほとんど必要な野菜をとか芋を作って このおりました。今のようにですね、このお金を出して野菜を買う、そういうことはこの考えられないことだったのであります。でこの私の父がですね、この大変この器用な人でして、まあ、凝り性というんでしょうか、このですね、本当にですね、野菜でも芋でもこの丹精して手をかけて、それはそれはですね、見事な作物をこの作るのであります。この近所の専業農家の人たちがですね、びっくりしてしまうほど見事なこの作物をこの作りました。特にですね、今でもこの忘れられないのはこのトウモロコシ、コーンであります。この粒も大きいし、房もこんなですね大きい、本当にですね美味しいコーンを作ってくれました。あの時以来ですね、そのようなこの見事なこの美味しいトウモロコシを食べたこともなければ見たこともこのありません。で私はですね、時々祖父が畑仕事をしている様子を畑の傍らでこのぼんやり眺めておりました。あの桑を手にしてですね、畑を耕す姿を見ておりました。この畑の中にはですね、いろんなものがこの捨てられているんですね。この空き缶、壊れたおもちゃ、石ころ、小さな石ころ、大きな石、もういろんなガラクタ、そういうものをですね、この耕しながら、このそういうこのものがあると一つ一つ拾ってはこの畑の外に放り投げます。小さなものでしたら、小さな石ころでしたらですね、あの桑を手にしたままこの拾って放り投げればいいんですけれども、たまたまこの大きなこの石などありますとですね、そこに桑を置いて、そしてこの石を持って畑の外に出さなければなりません。大変この面倒くさいことなんですね。そのような光景をこの眺めておりました。まあ、子供の時のこの思い出話であります。今日のですね、聖書のテキストに登場してくる人物、これはこのユダヤの農夫であります。多分ですね、この貧しい農夫だったと思います。自分の畑を持っていないんですね。畑のオーナーじゃないんです。小作人というんでしょうか。あるいは私の想像ではですね、日雇い農夫、その日ですね、一日朝から晩まで畑の仕事をして、その日のお金をその日その日もらって、その日暮らしをしている、そのようなこの貧しい農夫だったと思います。今日もですね、彼は畑に出て、この桑で畑を耕しておりました。そうしますとですね、突然このクワ、あのツールの先がですね、ガツンと何かですね、硬いものに当たる鈍い音がしました。またこの大きな石、これ石でもあるんだろうか、での周りのこの土をこの覗きました。そのまま放っておくわけにいきません。であのクワでこの周りの土をこののけていきますとですね、石ころ、石ではなくしてですね、この古いカビだらけのこの腐りかけたようなですね、大きなこの壺が埋まっておりました。このちょうどですね、この自分の腰ぐらいまである大きなこの壺であります。でこのまま放っておくわけにいきませんけれども、いきませんので、さらにこの土を掘ってその壺をこの出しました。でこの壺をですね、畑の外に運ぶんですけれども、それはまたですね、重くてとてもですね、この持ち上げることはできません。仕方ありませんので、この壺をですね、この押して転がして、やっとの思いで畑の外の農道にこれを出しました。 そしてまた元のところに戻ってですね、しばらくこの耕しておりますと、まもなくこの夕暮れ時、仕事を終える時間がやってまいりました。彼は家路に着きました。で、畑を出てですね、畑の脇のですね、道に出てきますとですね、先ほどですね、苦労してやっとの思いで出したあの壺が、このまた目につきました。一体この壺の中には何が入ってるんだろうか、ちょっとですね、気になりました。そこで彼はですね、このツールの先でですね、この蓋を、大きな壺の蓋をこのこじ開けていますとですね、なんと中からですね、金銀宝石、金銀あらゆる宝石がですね、この腰までぐらいの高さの大きな壺にですね、ぎっしりこの詰まっているのであります。これはびっくりしてしまいました。その瞬間ですね、彼の頭にですね、一つのアイデアがこのひらめきました。彼は早速ですね、その壺をまたこの転がしてですね、元あった場所まで持っていきました。そして土をまたこのかけてですね、埋めて、この外からですね、この全然この分からないようにして、そして家に帰りました。次の日、彼はですね、自分の持ち物を全部売り払ってお金に変えて、そのお金をこの地主のところに、畑のオーナーのところに持っていきました。そしてその壺が隠されている一角、まあ、この貧しい農夫のことでありますから、持ち物全部売り払ったとしましても大した額ではありません。でも自分が買おうとしている畑のは、その大きさが問題ではないんですね。とにかくその壺が埋まっているこのわずかな一角だけで十分なんです。それを自分のものに買い、する売買の契約をしました。そしてその壺が埋まっている畑のこの一角、わずかな面積、それを自分のものに、その所有権を自分のものにしたのであります。そしてですね、彼は一躍村一番の大金持ちになってしまったのであります。このイエスがこの話されたこの例え話、畑の中の宝というタイトルが付けられるんですけれども、一体このイエスはの語ったこの例え、何をイエスは言おうとしたんでしょうか。この例え話の大切なこのポイントですね、それは神の国は隠されているということであります。あるいはまた神様の救い、神様の祝福は隠されている、苦しみの中、苦難の中に神の恵みと祝福は隠されているということであります。そして神様の栄光は、さらに神様の栄光は十字架の影に隠されているということであります。この毎日ですね、汗水流してこの苦しい農作業のその最中に、しかも暗い土の中に隠されていた宝物を発見したこの農夫、イエスはですね、そのことを私たちにこの教えようとして、この例えを人々にこの語ったのであります。そこでですね、もう一度皆さんとご一緒にローマ人への手紙の今日の テキストである箇所をご一緒に開いてみましょう。ローマ人への手紙の8章であります。 ローマ人への手紙8章の35節から37節までであります。誰がキリストの愛から私たちを離れさせるのか。患難か、苦悩か、迫害か、飢えか、裸か、危難か、剣か。私たちはあなたのために終日死に定められており、ほふられる羊のように見られていると書いてある通りである。しかし私たちを愛してくださった方によって、私たちはこれらすべてのことにおいて価値得て余りがある。特にですね、37節の後半の言葉をに皆さん注目してください。私たちはこれらすべてのことにおいて、この先に彼が列挙しましたさまざまな問題、苦難ですね、苦悩、迫害、飢え、裸、危難、剣、これらすべてのことにおいて価値得て余りがある。他の訳の聖書でですね、聖書ではこれらのただ中で圧倒的な勝利者である、あるいは大勝利者である、そのように訳されているこの聖書があります。これは皆さん一体どういうことでしょうか。このお言葉はですね、この大変実は難しい言葉であります。理解するにもちょっと難しいでしょう。また理解してもそれを受け入れる、信じることがまたこの難しい問題であります。私たちがですね、苦しんで何かの問題と戦って、そしてその苦しみの後やっとそれを乗り越えて勝利することができた、それならばこの分かります。この嵐が過ぎ去った後、この平安なですね、この光り輝く朝を迎えることができた、勝利した、そのようなことでしたらですね、わかるんですけれども、これらのただ中にあって問題のただ中にあって私たちは価値得て余りがある、これはですね、このどういうのことでしょうか。私たちはですね、お互いに自らの信仰生活をですね、振り返ってみていかがでしょうか。このようなですね、価値得て余りがあるとか、大勝利とか、そういうこの確信を抱いたり、またそのような勝利体験に感動した、そういうこの瞬間が果たしてこのあるでしょうか。私たちはですね、むしろこの言葉は私には当てはまらない、私には関係のない言葉だと言いたくなるような言葉であります。あるいはまたパウロと私はこの立場が違う、パウロはあくまでも神に選ばれた人、特別な権利特権を与えられた人であって、私たちとは違う、だからパウロならばそのように言えたかもしれないけれども、私はそうはいかない、そのようにこの考えてしまいがちですけれども、それはこの間違いであります。何もパウロがですね、特別な権利を与えられたわけではないのであります。よく使徒の権威などと言いますけれども、 そういうものはもともとないのであります。ですからこのパウロをですね、そのような神から特権を受けた特別な存在だと、そのように見るのは間違いであります。まだあるいはパウロはですね、この人々にこの来世の夢、悲願の夢、すなわちこの死後の世界ですね、この全てはこの死んであの世に行ってから、素晴らしい恵みも祝福も、そして勝利も全てはあの世に行ってからのこと、そのようなつもりで言ったのでしょうか。ドイツにですね、フリードリヒ・ニーチェという哲学者がおりましたけれども、この人はですね、パウロはそういうように言ったんだと言っております。このフリードリヒ・ニーチェという人はですね、最もですね、この辛辣にといいますか、この激しくキリスト教をこの非難した人であります。特にですね、このニーチェという人はパウロをですね、徹底的にこのバカにしてるんですね。あのパウロ以下の出来損ないどもが、あのパウロ以下というのはパウロをはじめ、この多分このイエスの弟子の十二使徒とか、またその当時この教会の指導者として活躍したあの人たちのことだと思うんですね。あのパウロ以下の出来損ないどもが、弱者のルサンチマンの上にルサンチマンというのは皆さんがあのご存知だと思うんですけれども、この弱者の逆恨みですね、この弱い人が強い人に対してこの復讐する、弱者の逆恨み、ルサンチマン、そのパウロ以下の出来損ないどもが、弱者のルサンチマンの上にありもしない悲願の夢、ありもしない来世の夢を誘惑の餌にして、この世を蔑視し、この世をこの軽蔑し、そして生を否定する、生の生きること、命ですね、その生を否定する、そういうドグマを作り上げてしまったと、ニーチェはこの激しくパウロを非難するのであります。これはですね、このニーチェはですね、パウロをこの対する華々しいこの誤解であります。確かにですね、このニーチェという人は、私たちクリスチャンがですね、本当にこの真剣にこの考えてみなければならないですね、問題を私たちにこの提起しております。でも決してですね、パウロという人はルサンチマン の人ではないのであります。むしろですね、このパウロほどこの当時イエス・キリストの福音を本当にこの深く正しく理解した人は他にはいないのであります。私たちはこの福音を理解する際に、本当にですね、このパウロという人は福音理解においてなくてはならないこの存在、パウロ抜きにして福音理解は、救いの理解はありえないと言っても、決してこの大げさではないと思います。ですからですね、このニーチェという人はこのパウロに対してこのとんでもないこの誤解をしているのでありますけれどもですね、でもパウロのことをですね、そのように非難し誤解している人はですね、この当時もですね、彼が福音を正しく、本当に正しく深く理解したがゆえに、その上にですね、パウロをこの誤解し非難した人もおりました。ニーチェとは全く別の立場から、面白いですね、ニーチェとは全く立場が違うのにパウロを誤解しこの非難した人がいたのであります。 そこでですね、この一体このパウロがこのローマ人への手紙のこのテキストの箇所、どのようなつもりで彼はこの言葉を語っているのか、そのことをですね考えてみたいと思います。そこでですね、この今朝この場所にパウロが望んでいるその光景をこの想像してみましょう。今パウロがですね、この私たちのこの目の前にこの立っています。そしてもしこの中に、私たちの中にたまたま今ですね、非常にこの大きな問題の中にいる人、例えばこの深い孤独感とか深い絶望感、挫折感、あるいはこの耐え難いこの罪責感、この罪の重荷ですね、あるいはこの虚脱感とか虚無感、そのようなものにこの打ちのめされ苛まれている人がいたといたしましょう。そしてこの人がですね、パウロにこんな質問をしたらどうでしょうか。ちょっとですね、この極端なことを言う人なんですけれども、パウロさん、この私のざまを見てくれ、この情けない私のこのざまを見てくれ、何が勝利者ですか、どこに勝利があるんですか。パウロさん、どうかそのようなふざけたようなことを言うのはやめてもらいたり、どうかそのような人をからかうようなことはどうか言わないでほしい。パウロはですね、何と答えるでしょうか。いや、私はふざけてなどはいない、からかってなどはいない、どうかしばらく私の語ることに耳を傾けてほしい。私がローマ教会に宛てて書いた手紙の中のあの言葉は、何も私自身が敵と戦って自分の力で勝利した、あるいはこの神様に助けていただいてやっと勝利した、そういう私自身の力で何かに勝利したという、そういう体験ではないのだ。むしろこの言葉が真っ先に当てはまるのはイエス自身、イエスご自身である、同時にまた神様自身であり、そしてこの言葉は私自身のこの体験というよりも、むしろイエスご自身の体験、神ご自身の体験であるのだ。あなたも知っている通り、あのナザレのイエスが十字架にかけられ、息をこの引き取る瞬間、語ったあの言葉、エリエリラマサバクタニ、我が神我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。この言葉はですね、非常にこの重要な、無限に意味のある言葉であります。そしてこの言葉をですね、どのように私たちが理解する方にことがするかによって、この福音をの理解に関わる、福音を理解するために最も大切なあの言葉であります。一見しますと、まあ、一文でしょうか、一文しますと、表面的に見るならば、ちょっと見るならば、大敗北、大失敗、挫折の中で、この絶望感と苦悩に満ちた、あまりにもこの悲惨な断末魔の叫び声としか聞こえないような、そのようなあの十字架の、十字架上の最後の言葉でありますけれ、あるけれども、実はあの十字架の上でイエスが語った、その語ったその瞬間、この 罪と死に対する勝利が実現したのである。人間を救う救いの御業が完成した瞬間、イエスが息を引き取るその瞬間でありました。イエスがですね、十字架の上でこの叫びを叫んだその瞬間、神の国が最大限にこの顕示されたその瞬間でありました。神様の主権に基づく神様の支配の力が最大限に顕示された、それがこの瞬間であります。見よ、死は価値に飲まれてしまった。このヨハネによる福音書の方ではですね、このエリエリサバクタニの言葉の代わりに、すべてが終わったという言葉が記録されております。あるいは他の訳では、完了した、ついに完了した、この言葉はですね、このエリエリラマサバクタ、サバクタニと同じこの意味であります。これはですね、大勝利の宣言の言葉であります。勝利宣言の圧倒的な勝利を宣言するこの言葉であります。この私たち人間のこの耳に入る言葉の中で、この言葉以上にですね、この意味のある大切な言葉はこのないのであります。ゴルゴダの丘の上からこの地の果て果てに至るまで、全宇宙まで響き渡った神様ご自身の大勝利宣言の言葉、まさにこの言葉は神ご自身の言葉であります。人間の口からは絶対に出てくることのできない言葉、神様ご自身の言葉であります。この十字架の死によるこの大勝利を、圧倒的な勝利、罪と死に対するこの勝利を、イエスと父なる神様は私たちのためにその勝ち得てこのくださったのであります。ですから私たちはこのイエス・キリストのゆえに、イエス・キリストにあって、イエス・キリストと共に私たちも勝利者であります。私が今語っていることは、このただ単にこの頭の中で考えた関連的なこの言葉ではない。私がイエス・キリストに出会って、そして自らの十字架を背負って、まあ言い換えればイエスの死をこの目に覆ってイエスに従う、その生き方、その歩みの中で聖霊によって心が照らされて、そのことを私はこの理解したこと、理解できたのである。またこの勝利というのはですね、人間がこの実感できるようなものではない。人間の認識とか感覚とか体験を超えた出来事である。感ずることはできないけれども、しかし信ずることはできる、信ずべきこの言葉である。そういうわけで、わけだから、たとえあなたが今どのような深刻な問題の中で、どのようにこの苦しんでいたとしても、このイエス・キリストの大勝利のゆえに、イエス・キリストにのゆえに、イエス・キリストにあって、イエス・キリストと共にあなたも勝利者なのである。あなたはすでにこのキリストに捕らえられているものである。あなたはすでにキリストの愛の中に、愛の御手の中にあるものである。どうかあなたもそのように信じてほしい、私と共にそのように信じてほしい。パウロはですね、このようにこの答えるのではないでしょうか。このお言葉のこの意味ですね、 足りない私の説明では十分ご理解できないと思いますけれども、最後にですね、あと一つ、この皆さんに本当にこの考えていただきたい大切なことをのお話ししたいと思いますけれども、十字架とこの復活のこの関係であります。十字架と復活というのはあくまでも一つの出来事であります。もちろんこの区別はできるけれども、分離することはできないのであります。切り離すことはできないのであります。この十字架と復活の出来事を別々にこの切り離してしまいますとですね、十字架の苦しみは勝利に至るための一つの通過点、栄光に至るための途上、途中、通過点に過ぎなくなってしまいます。この十字架のイエスの死がですね、どれほどこの確かな事実であったとしても、どれほどこの重要な事実であったとしても、復活と切り離してしまうと、これはこの単なる歴史的なこの出来事になってしまうのであります。十字架にかけられ復活したお方は、あくまでもあのかつてのナザレのこのイエスであります。復活して今も生きておられるお方、人であり神であるこのお方は、あくまでもナザレのイエス、その人であります。イエスは今もですね、かつてと同じように人々から訴えられ、裁かれ、罵られ、打たれ、否定され、迫害している、そのナザレのイエス、その人であります。それと同時にこの方は神でもあるお方、神であり人であるということは、このそのことでこのあります。ちょっとですね、この極端に聞こえるかもしれませんけれども、このイエスの死は完了していない、まだ終わっていない、この世に苦しみがある限り、この世に苦しんでいる人が一人でもいる限り、イエスの死は終わっていない、完了していない。今も私たちの目の前で十字架にかかっておられるのであります。死につつあるのであります。さらにですね、この極端に聞こえるかもしれませんけれども、神様は天にはいまさない、天にはおられない、十字架の上におられる、そのようにこの言うことが言っても良いのでこのあります。イエスは復活された、イエスは今も生きておられる、あくまでも十字架の人、ゲッセマリとゴルゴダの人として生きておられるのであります。ですから私たちはこのゲッセマネとゴルゴダのを抜きにして勝利する場所はないのであります。イエスと共に私たちは十字架につけられ、イエスと共に自らの十字架、同時にイエスご自身の死を身に負って、そしてイエスに従う、その中でこの勝利を自分のものにすることができる、その中でこの復活の命にこの預かることがこのできるのであります。皆さんの上に主イエスキリストの恵みと祝福が豊かにありますように。